んにちは、遠藤和樹です。宇野昌也のロームの未来。宇野先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、今日はですね、宇野先生のね、持ち込みといいますか、ちょっとこれお伝えといきたいなということで、未払いが起きやすいポイントがあるということで、はい、お話をいただきたいなと思っております。
はい、未払い残業ですね。よく話題になるんですけど、まあ、社労士事務所で、おそらく、お願いする一番のところで行くと、未払い残業代みたいな請求されて、すごく困ってるっていうようなところとか、請求されないから心配だみたいなことがあって、まあ、それで相談来るお客さんとかも多いなっていうのはあります。
世の中にね、未払い残業請求をするためのなんかもうパッケージみたいな感じの仕事してる人たちもいらっしゃるから、増えまくってますよね。
そうなんですよ。で、ね、3年遡ってされるので、
はい、
まあ、結構金額も大きくなるよねっていうところで、まあ、従業員も多いとですね、リスクが大きいなというふうに思いながら、まあ、とはいえ、1分もない会社ってないんですよ、実際は。グレーな時間っていうのはどこでも存在すると思うんですけど、まあ、極力そのグレーな時間を減らしていくっていうところとか、あとそのグレーって認識してるかどうかっていうのは一番大事かなと思ってるんですよね。
なるほど。
突然ね、後ろからボコンって殴られるよりは、殴られるかもしれないなって思いながら、最大リスクいくらぐらいだなっていうふうに思って経営してるなと、もう全然、やってることが違うと思うんで、まあ、どの辺が危ないのかっていうのを、まあ、プロの視点から話したいなっていうのが今日のポイントかなというふうに。
よろしくお願いいたします。
お願いします。じゃあ、
まず、ポイントはどこから入りますかね。
まあ、まずはですけど、まあ、出退勤のところが一番あるかなと思ってるんですけど、例えば朝来ましたって言ったときに、これ、9時から始まる会社があったとするじゃないですか。で、8時半に社員が来てますというふうに言ったときに、これ30分でどういう時間なんですかって言ったらですね、これ普通何も管理しなければ、これ、労働時間になっちゃうよねっていう話ですよね。
はいはい、
まあ、こういったところで意外とどこの会社も、まあ、甘いというかですね、なんかルールが決まってないところが多いなっていうふうには思いますんで、まあ、ここはちょっと基本的なところとしてはやっていかなきゃいけないよってところです。
出勤指定の謎のバッファーの時間っていう。
バッファーの時間ですね。で、ここで、じゃ実際にパソコン開いて、業務やってますよって言ったらこれ絶対労働時間だと思いますんで、
うん、
まあ、即時そこは計算してもらうっていうところが大事かなと思ってるんですけど、
うん、
早く来てでも何もやらずに本当に9時から始まる会社とかってあるじゃないですか、実際に。
はいはいはい、あります、ね。まあ、
そういったところは実際に、労働のカウントは9時からでもいいと思うんですけど、ただそのまあ、システムなんかで、これ今いろんな方法が取れると思うんですけど、そのシステムは9時から始まりますと。で、8時45分に例えば打刻しても、9時から始まりますみたいな形で、そういうような打刻システムとかっても組むことはできると思うんですけど、
うんうんうん、
実際にその時間を仕事させないってことも大事だし、あとは逆にあんまり早く来させちゃうと、ちょっとおかしなことになるじゃないですか。
はい、はい。
なので、社内のルールとして、じゃあもう必ず15分前以降に打刻してくださいとか、15分前以降に来てくださいねとかっていうことも決めておいて、とにかく働く時間みたいなところをいつから始まったかっていうのは、まあ、明確にするっていうのは、まあ、一つ大前提かなというふうには思ってます。
あんまりちゃちゃ入れてしまったら、進まないかもしれないんですけど、はい、よく上司とかがやたら早く来て、新聞を始まる前に読み込んでて、で、メールとかもチェックしてる、自分の上司が朝6時とか6時半には出勤してるっていう情報がみんな知っていて、
はい。
それに対して、いやー、ギリ、9時から始まるけど、まあ、7時には行っとかなきゃなと思って、誠意も含めて7時ぐらいに出勤するみたいな文化がこう蔓延するみたいなのは、まあ、よくあったりしちゃったりするじゃないですか。
はいはい。
今みたいな件って、そうすると7時に来た場合って、2時間は、もう思いっきりこうバッファーが空いてて、でも一生懸命を装うために、なんか自分も新聞読んだり、なんかこう、やることやってってなったりする、これはもう、完全アウトってことですよね。
いや、忘れまい、昭和ですよね、もうね、なんとなくね。
ってことですよね。そういったところだって、未だにまだいっぱいありますよね。
いっぱいあります。なので、うん、まあ、やっぱ、働き方も変えていかなきゃいけなくて、まあ、よくまあ、これは30分前ルールみたいなのか、15分前ルールっていう作ってる大手企業も最近多いんですけど、
うん、
9時に始まるんだったら、やっぱ8時半より前に来ちゃダメだよとか、
うん、
8時の45分より前に来ちゃダメだよっていう そんなに厳しいんだと思うかもしれませんけど、で、それ以上早く来たら、仕事ないっていう証明を本人にさせる、仕事してないっていう証明を本人にさせてるとか。
ああ、そこまで。
逆にもう8時、もう弊社なんか、うちの会社なんかはそうなんですけど、もう来た時間からもう労働時間にカウントしててるんです。まあそういうふうにするとか、
もう来た時間から。
来た時間からパソコン開いて、打刻した瞬間から、その代わり働いてないっていうふうにお願いしてるんです。
うん。
まあそういった形で、決めを作らなきゃいけないよっていうところが一つ目のポイントだと思います。
なるほど。一つ目のポイントちょっと引き伸ばしてしまいすぎ。
いや、だからとにかく、早く、来ちゃダメなんですよ、新聞読むためには。
新聞読むために来ちゃいけないんですね。
来ちゃいけない。もうそれだったらどっか休憩室かどっかでやってくれと。パソコンは絶対開けないようにしとくとか。
食べたなんかで読んどいてくれと。
そうそうそうそう。
そうなるんですね。
パソコンを開けながらもう新聞読むなんてのはその最悪の行為です。
いやいや、なるほど。
で、いらないからいいなっていう話は、後から何度も通用しない。本人がその残業代いらないって言ったとかですね。そんな一切関係ないんで、まあ、請求されたら終わりですから。
じゃあ今のもみなし残業の請求対象に全然いざとなったらなり得るよっていうことですね。
そうですね。だからもうそこは労使、ルールを決めておく。はっきりさせておく。で、こういうルールだったのに、本人が内緒で破ってましたとかは、後から主張できるじゃないですか。
うん。でも、ルールがないと、それができないと。
そうですね。そしたら、でも会社側は弱いので、ですね。
ポイント1。
ポイント1ですね。で、次がですね、ちょっとかなりマニアックなんですけど、給与計算って本当に合ってますかっていうのは結構あるんですよ。どういうことかっていうと、
はい。
これ、まあ、未だに中小企業とかであるんですけど、本来、社員の時給って、例えば基本給とか、資格手当とか、まあ、いろんな手当があると思うんですけど、それ、いろんなものをひっくるめて、で、所定労働時間で割ると時給で出てくるじゃないですか。
うんうんうん。
なのに、基本給からしか時給出してない会社とか、そういう会社あるんですね。
未だに。
で、基本的には全部含めなきゃいけなくて、
はい、はい。
例えば基本給、役職手当とか、解禁手当とか、解禁手当も時給に含めなきゃいけないんですけど、で、覗いていい手当っていうのが、労働基準法で決まってて、家族手当とか通勤手当とか、まあ、ちょっと別居手当、子女教育手当、住宅手当とか、まあ、隣人支払われ手当は抜いてもいいんですけど、ただその家族手当とか通勤手当も、もう完全に全員定額で払われてるような場合は、時給から覗いちゃダメなんです。
もう給与とみなされると。
給与とみなされると。もう時給の単価とみなされるので、まあなのでそういったところがちゃんと入ってるかどうかっていうのを給与計算含めてもう一回チェックをした方がいいのかなっていうのがポイントです。
意外と手当とかを除いた形での計算をされている可能性があ
るとか、なんか一番多いのは特別手当とかなんかその他手当みたいな感じで、どういう手当なのかよくわかんないんだけど、ただ特別手当もその他手当も基本的にはまあ内容のいかにはよりますけど、基本給の中に基本給というか残業の単価に含めなきゃいけないんですけど、まあ含んでないケースっていうのは結構あるのかなと。
そっか、それがそうなった場合に、じゃあその部分だけどみなしって言った時に3年
の
可能性、ちょっとこれもうこの辺でやめときましょうかね。
そう、まあ、聞きたくないですよね。いやでも、うん、まあチェックしておくっていうのはすごい大事かなと思って、
はいはいはい、
まあ、結構多いですからね。要はこれ給与のソフトで設定してて悪気なく抜けちゃってるケースがあるんですよ。
いや、その感じがありそうです
よ、ね。はい。だから私たちも給与計算の方引き継ぐときにチェックするんですけど、これ抜けてますよって言っても、先方の担当者は、まあそうだったんですかみたいな話になって。
いや、ありそうですね、う
ん。ありますね。そういったとこもあるよねっていうところです、
ね。ポイント2ですね。
はい。で、ポイントの方、今2個目ですね。で、3つ目がですね、まあ、割増計算の誤りみたいな感じで、月の平均の所定労働時間数っていう、例えばですけど、25万円の給料もらっててですね、
はい、
これを会社としての数字で170で割るのか、160で割るのか、要は170というのは月の平均の所定労働時間で基本的には残業単価出すとき割るんですけど、
うん、
170なのか160なのか150なのかによって、割増の単価って全然変わってくるじゃないですか。
はいはい、そうですね。
この数字が結構間違ってる。
これは間違う要因はどこに？
年間の休日数から計算していくんですよ。ちょっとすごいこれ、ポッドキャストでやるようなことなのか、すごい分かりづらいんですけど、
はい、
例えば105日の会社さんなんかだと、 365から105引きますよね。260日出勤すると思うんですよ。260を12で割りますと、21.6666 みたいな数字が出てくるんですけど、これに8時間かけるんですね。ちょっと 173.33 っていうふうに出るんですけど、はい、105日年間休みの会社さんは 173.33 で計算する。
はい、はい。
ですね。で、これが120日休みの会社さんなんかだと、
うん、
365から120引きますと、245日出勤するわけですよ。
はい。
で、これを12で割って、で、かける8するとですね、163.33 で出るんですよ。
うん、うん。
数字が全然違うのって分かるんですけど。違いますね。で、この数字が結構間違ってるんで、これ毎年変わるかもしれないじゃないですか、休みが増えたり。
ああ、確かに。
その時の差額とかが、で、結構、昔の会社さんなんかは、まあ、とか中小企業なんかだと173みたいな感じで、なるべく多くしようみたいな感じで、多くすると時給が下がるんで、
うん、
っていう計算してるところもありまして。まあ、それで、未払い出てるケースっていうのは結構ありますんで、チェックしといた方がいいかなと。
なるほどですね。そっか、だから休みの数だけ、時間単価がずれるのか。
ずれるんですよ。
そんなこと考えながら、経営してないですよ。
してない。まあなるべく考えたくないですよね、こんなことね。
うん。うん、でもそこで、ずれが起きるってことですね。
ずれが起きる
んですよ。これも、要は、みなし残業に反映される可能性が、まあ、マイナスだった時に特にあり得ると。
そうですね。うん。だから、まあ、未払いで請求される可能性あるよっていうところです。
なるほど。ポイントの4ですかね。
ポイント4ですね。で、が、まあ、1分単位でカウントしてるかみたいな感じで、
実際に。ないでしょう。
まあ、1分単位なかなかきついと思いますけど、本来は、労働時間で1分単位で計測しなきゃいけないので、
うん。
まあ、1分単位でやらなきゃいけないのかなと思ってるんですけど、まあ、でもいろいろ、ここは考え方ありまして、10分でやってる会社もあれば15分でやってる会社もあると思うんですけど、でも今時やっぱりね、15分はちょっと長いかなと思ってまして。
そうなんですか？
うん。
もう今は？
もう今僕が開業した頃はもう12年ぐらい前はもう30分が当たり前だったんですけど。
そうですよね。
もう時代は変わり。
当たり前じゃないんですか？
そう。やっぱ30分とか15分の根拠って何かっていうと、
はい。
タイムレコーダーがものすごい遠いとか、1台しかなくて、混み合うとかっていうのがあって、いろいろ言い訳できたんですけど、でも今でもデジタルじゃないですか。で、パソコンだけ置いとけば打刻できるんで、やっぱりその30分の合理性とか15分の合理性ってもうだいぶなくなってるなと思うんで、まあせいぜいちょっとタイムカード込むぐらいで、まあ5分とかぐらいなんじゃないかなと思いますけどね。
管理の DX 化によって、そこの合理性がどんどんなくな
る。なくなってってるよと。
短くなってってるよと。なるわけですね。え、はい、今、何分ぐらい ?5 分ぐらい
5分、まあ、頑張って5分じゃないですか。
頑張っての世界ですか。もうなんかそのうち秒の世界に来そうで嫌ですね、これ。
そう、うちも突き上げがあって1分になりましたよ。その代わりでもあれですよね、1分でやるんだったら、打刻した瞬間に、
逆に無理じゃないですか。どういうことですか ?1 分、いきなり仕事みたいな。
そう。
もうなんか、人じゃなくなってきますね。
そうそうそう。
なるほど。でもまあ、ルール上ね、そういう話になってきますよと。
はい。
リスクですかね。そして、次がポイント5ですかね。他にもね、はい、相当観点は言おうと思ったらあると思うんですけど、今回はここでラストですかね。
はい、まあ、着替えとかですね。まあ、そういった、あと
着替え、ね、
朝礼とかですね。
はい、はい。IKEA事件でしたっけ？あれ？
そうですね。
ありましたよね。時期ではないのか。勝手に事件化してたんです。
とか、まあ今、もう昔からよくある話なんですけど。
はい。
まあそういったものも労働時間にカウントしているかどうかっていうところです。まあただその、例えば接骨院とかでなんか上から羽織るだけみたいなことは別にいいのかなと思うんですけど。
うん、うん。
まあ安全靴に着替えなきゃいけないとか、まあ明らかな制服に着替えなきゃいけないっていうのは、まあ労働時間になりやすいところかなと思うんで。
うん、
まあ、着替えとか、あと、まあ、朝礼はもちろんもう労働時間だと思いますけど、入れてない会社って結構多いですし。
ね、朝礼をなんで労働時間にしなきゃいけないんだよって言う人はいそうですよね。
そういや、まあでももう今は多分そういう時代じゃないかなと思いますけど。
いやー、なるほど。この辺本当にちょっと時代の、なんかこう、さっきの30分、15分が、まあ当たり前に5分でもギリギリっていうのが、この10年とかで来てるじゃないですか。
そうですね。
ちょっと労働環境に対する感覚は、正直本当にアップデートしていかないと、追いつかないですね。
そうなんですよね。だから、とにかくね、時間は短くなっていってるので、働く時間は。うん、だから、それに対して、ただ、給与も上げていかなきゃいけないと思うんですけど、成果見えるようにしていかないと、その、経営がなかなか難しい時代になってきてますよね。
いやー、改めてですよね。
うん。
まあ、ということです。制服を着るような感じの着替えとかだと、もう、もろに労働時間になるんじゃないかっていうのが、ざっくりとした受け止めでいいんですかね。
そうですね。まあ、その辺はちょっと、顧問先生と喋、相談してもらった方がいいと思いますけど。
うんうんうん、
まあ、あと最大リスクの問題なので、まあ、ここはちょっとリスクあるかなと思いながらも、そのまま行くっていうことも、なくはないかなと思いますけど、それか、軽い着替えとかだったらですね。うん、その辺も含めて、まあ、顧問先生と話しされた方がいいのかなと思いますけど。
まあ、ということでね、みなし残業になり得るリスクのそのポイントをね、今回5つご紹介させていただきましたが、まあ、他にもいろいろあると思いますけれども、一旦今日はここで。終えたいなと思います。何かまたこの今回の件でね、質問ありましたら、ぜひぜひ具体的なものをお待ちしております。ということで終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では、久野正也の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして、質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。